長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。それでは今週も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今回はですね、マルチペンギンさん24歳からのご相談です。
はい、
はい、まあ、マルチペンギンさんですね、あれですね、この間も出演されて取り上げさせていただきましたけれども、
はい、
その、まあ、フィードバック的な感じでやっていきたいと思います。
はい、ペンギンフィードバック、
はい、
はい、
長峰さんこんにちは、マルチペンギンです。この前は記事そしてポッドキャストで取り上げていただきありがとうございました。今回は相談ではなくちょっとした報告です。長峰さんからとにかく人に会えとアドバイスされ、自分なりに可能な範囲で行動に移しました。 1. 普段日常的に関わっている人の気持ち心理を深く理解しようと心がけた。2. 居酒屋やバーに一人で赴き、人と関わる機会を増やそうとした。3. 人の相談に対して積極的に乗るようにした。このような行動を繰り返すと自分の中で変化を感じ始めました。それは人間心理を真っ先に理解しようとすることでした。例えば殺人事件のニュースを見聞きした際に、なんでこの人は殺人に至ってしまったのだろうかという疑問が自然と浮かび、犯人に対しても共感を持って心理を理解しようとする自分がいるのです。もっと人間心理が知りたいという気持ちで様々な書籍を読み漁ったり、日々小さな行動に移したりしたのですが、次第に考え方が変わってきました。相手に対して好印象を与えるようにどうすればいいか、そんな意識を抱き始めたのです。そうなると自分が復縁を希望している元カノに対してどう好印象を与えるかが最優先事項となり、 LINE の文面も相手に好印象を与えるテクニックを駆使したものとなりました。結果、初めて未読スルーされることになりました。元カノは僕の LINE に対して毎回律儀にも返信をくれていたのですが、初めての未読スルーです。そこで僕は初めて自分のメンタリティと目的の履き違いに気づきました。彼女と良い関係を構築するという長峰さんの考えに触れてから立てた目標が、相手に対して好印象を与えるという目標にいつの間にかすり替わっていたのです。このような経緯を経て、長峰さんも再三主張していた、まずは自分を知ることが大事なんだと再認識しました。やっぱり人間関係って人の心って難しいですね。本当に自分を律して目的に対して明確な意識を持って意識しなければ、明確な意識を持って行動しなければうまくいかないものなんですね。皇帝ペンギンになるのはまだまだ先みたいです。とりあえずは CC カウンセリングワークブックでペンギン力を描きたいと思います。以上です。これからもポッドキャストを楽しみにしています。ちなみにですが、週1の配信になってしまい残念です。仕事から帰ってビール飲みながら長峰さんと坂井さんのトークを聞くのが楽しみだったので笑いという、まあ、ご相談というか、嬉しい、ご報告ですねをいただきました。
いや、これ本当に何もかも嬉しい報告ですね。
そうですね、嬉しいですね。まあね、今回の、まあ、こういった、ポッドキャストの相談もそうですし、まあ、長峰さんのね、ブログとかもそうですし、結構ですね、まあ、全然これが、どういう、別にその変な意味じゃないんですけれども、
うん、
ね、アドバイスをしてもなかなか行動できないとか行動することができないっていう方って結構ね、うん、多いかなと思うんですけれども。
そうです ね、
まあ、マルチペンギンさんね、前回の、うん、まあ、とにかく人に会えというアドバイスに対して結構愚直に行動されて、その中でやっぱりね、自分の行動を振り返る中で癖というかを発見されて、
うん、
でね、まあ、より良い方向に行くにはどうしたらいいのかっていう部分でいろいろ、まあね、今試行錯誤されてる段階だと思うんですけれども、 こうに行動してくださる方っていうのはやっぱ長見さんも嬉しいでしょうね。
いや本当に本当に結構ね、私もたまにへこむ時あるんですよ。
ほう、へこむ例えば
あのこれはもうずっと10年ぐらいこの、まあ、カウンセリングとかでやってる時もそうなんですけど、まあ、基本的にもカウンセリングとかっていうふうになるとあんまりアドバイスっていうのはしないんですけど、まあ、今割とメールでの相談なので、ちょっとカウンセリングっていうよりはコンサルティングというか、うん、まあ、アドバイスもするじゃないですか。
そうですね。
で、あのやっぱ結構気合入れて私アドバイスするんですよ。ちょっと受け取ってて皆さんはどう思うかわからないけれども、本当にやっぱりこの人は良くなるためにはこれをやった方がいいんじゃないかって思うんですけど、
うんうん、ナベンさんのね、あの返信の文章とか見てても本当に相談者の方を救いたいというかいう思いがこうにじみ出てらっしゃいますよね。
あ、もうで、そのそうやって坂井さんに言っていただけて、ちょっと今救われるね、思いが。
恐縮です。
なんかそれで一生懸命アドバイスしたのに、またメールが来た時にですね、全くそれをやらないでまた同じことを質問してくる人も結構いるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから結構その、まあ、必死とか大変だなってのは分かるんですけど、あの私も落ち込んでしまうというか、 あれだけ言ったのに、やっぱりこう見てみるとやる人2割やらない人8割なんですよね、うん、比率的には。だからまあ、もっとやればこのマルチペンギンさんみたいに変われるんですよ、確実に、
うん、
やる人は徹底的にやっぱり YouTube も何度も聞いて、うん、メモしてとか徹底的にやる人はそれで恋愛だけじゃなくて仕事の接客も変わったとか、
うん、
あと長年その親との葛藤があったけど今回あの和解しましたとか、
うん、
やっぱかなりいい方向に行ってるので、
うん、
こうやってやってくれるでね、やれば本当に結果は出るので。
そうですよね。
うん、嬉しいですよ。もう本当に絶対もう肯定ペギになれるっていうこんなねギャグまで言えるようになってみたいな。
そうですね、そこもいいのギャグ言えるっていうのはすごいですよね。
これはもう大成長ですよ。
そうですよね、うん、まあね、ちょっとね、週1の配信になってしまい申し訳ないんですけれども、ぜひですね、今後とも聞いていただければいいかなというふうに、ありがとうございます、マルチペンギンさん、はい、今後ともよろしくお願いしますという感じなんですけれども、
はい、
まあ、人間心理をこう理解しようとしすぎるということで、まあ、この、まあね、理解しようっていう気持ち自体は長見さん自身もまあ、否定しないというか、こういう気持ちってすごくね大事かなと思うんですけれども、ただそれを知ろうとしすぎてしまうばかりに、また、まあ、デメリットというか、それが足かせとなってしまうような場合もあると思うんですけれども。
そうですね。でもこれって大切なプロセスだと思うんですよ。マルチペンギンさんの場合は相手のことをこう理解しようっていうふうにこうやっていたつもりが、なんかいろんな知識を手に入れた時に多分分かってしまったと思うんですね。こういうふうにすれば自分の魅力を売り込めるというか、だからこうそれをやってみたところあまりうまくいかなかったというか、ある意味その魅力を売り込むとかっていう場面も必要だと思うんですよね。その人間心理とかってことを知って、それを巧みに使うではないですけど、まあ、ビジネスの場とかではもしかしたら、ね、元カノさんにとっては良くなかったかもしれないけど、
うん、
ビジネスの場では生かせたってこともあるかもしれないし、ただ気づけたってことがすごく重要ですよね。これって私も、ね、カウンセリングマインドというかカウンセラーになれるんじゃないかって感じですね。私はそのカウンセリングで成長してくる時のプロセスだったというか、まずは人の心理を、人を理解しようっていうふうに思ってずっとやっていくわけですよ、ひたすら、
うん、
でもだんだん慣れてくると分かったような気になってくるんですね、
うんうんうん、
だから何か手を抜いたりするんですよ、
うん、
基本的な関係づくりをすっ飛ばそうとしちゃったりだとか、
うんうん、
変に自分に有頂天になってるので、なんか鼻が高いようなところが相手に、自分はそのつもりはなくても、そっち私ってこんなに偉いのよではないですけど、
うん、
そういうところが鼻についちゃったりだとか、
うん、
そうするとやっぱ相手って次の相談が来なかったりするんですね、
うんうん、
あとは最後がなんか変な関係で終わっちゃうとかっていうのがあるので、やっぱりまず相手を理解するっていうことが本当に大事っていうことをこう本当に気づけたっていう、本当まさにカウンセラーのプロセスだなっていう感じがあるので、なんかそういう素質もあるんじゃないかなみたいなことを思っちゃったりもしましたけどね。
まあね、この文面からも察すると結構ね、マルチペンギンさんっていうのはその、まあ、相手の気持ちに立って、
うん、
考えるというか、その、うん、まあ、相手がね、何を求めているのかとか、相手がどういう、こう心理状況なのかとかいうのをね、こう読み解くような、意識というか力があるかなと思うので、結構ね、今後カウンセラーさんとしてね、すごくこう、まあ、才能というかね、向いてるんじゃないかななんてね、思う時もあるんですけれども、
でも本当そうですね、このカウンセリングマインドみたいなのがあれば、カウンセリング体質というか、そんなにね、人とのトラブルって増えないと思うんですよ。まず、うんうん、なんか話を聞いてるだけでもその人の人生とか想像しちゃったりするわけですよ。なんかなんでこの人はこんなにプライドが高そうな人とかいるわけじゃないですか。例えば、
うん、
この人のプライドっていうのはどこで培われたのかなとか、
うんうん、
あ、なるほどとか話を聞いていくと分かってくるわけですよね。ここにこの人の源泉があるんだなとか、
うん、
そうするとそこを褒めるとまた喜んでくれるとか、だから人の人生をこう想像するっていうのが癖になるっていうんですか、人の心を、
うん、
すると相手からも受け入れてもらえるし、より良い関係も築けるし、本当もちろんカウンセラーになるってこともできるでしょうけど、いろんな人との関係が良くなりますよね。
そうですよね、
うん、
なるほどですね。
佐川さんもどうですか、カウンセリングとか、
なんです
か、やってみたらとか
言って、やれますかね、私も
でもね、話聞くの上手なんで。
ありがとうございます。
あれですけど。
褒めていただいて。
いやいやいや。いやでもね、お互いのこの、ポッドキャストをね、楽しみにしてくれるっていう人もいて、
うん、
勇気になるなっていうふうにも思いましたしね。本当にね、
こういうね、感想一つで、我々もね、意外とこう、ね、気にしてたりしますからね。本当に、この話で人の役に立ってるんだろうかとかね、いう気にする時もありますからね。こういうね、コメントというか、いただけると本当に救われる気持ちになりますよね。
そうですね。なんか、本当嬉しいですね。
そうですね。はい。というわけで、ちょっとしみじみとした話になってきちゃったんですけれども、
はい、
まあ結構まあね、もう結構時間もそろそろ10分を超えてきたので、12分ぐらいになってきたので、
はい、
ちょっとね、長々と喋るのも難しいんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりこうついついね、こう知識とかスキルっていうのをどんどん学んでいくと、そのテクニック重視というか、
はい、
になってきてしまう、まあ、今回のね、マルチペンギンさんで言えば相手に好印象を与えるテクニックを駆使してしまうっていう状況になってしまうと思うんですけど、まあそれもね、それでいいと思うんですけども、
うん、
テクニック重視になってしまうっていう状態は長めさんから見て、その、
うん、
どう思われますか？問題として思われますか？
いえ、テクニックってやっぱすごく重要なんですよ。カウンセリングってもまあ本当にいろんな人がいろんなカウンセリングの技法だったりとか理論っていうのを出してるので、
うん、
やっぱ技法っていうのもたくさんあるんですね。だからそれを使えばとりあえずなんとかなっちゃうとかっていうところもあったりするんですよ、
うん
うん、それが多分恋愛のテクニックとか、まあ、コミュニケーションのテクニックとかっていうところもそうなんですけど、
うん、
でもこれは私自身も痛感してるし、来談者中心療法っていうカウンセリングの理論があるんですけど、
何談者、なんとか療法ですか？
人間心理学とかっていうふうに言われているもので、来談者っていうのは来る人ですね。来談者、来るクライエントってことですね、
うんうん、
中心療法っていう、
うんうん、
まあ、そのクライエントの人が中心なんだという療法があるんですけど、
うん、
それをロジャースっていう、まあ、セラピストが、作った技法なんですね、
うん、
その人が言っているのが、どんな技法に勝るものも 技法の上を行く技法っていうのはその人の生き様なんだっていうことを言ってるんですね。
ほう、
うん、あのそのように言ってるんですよ、ロジャースは、
うん、
だからその技法っていうのも大事なんだけれども、何よりも人の心と心をつないで、そして相手に変化と成長っていうのをもたらすっていうのはそのカウンセラーの生き様なんだ、あり方なんだっていうことを、これ英語で言うと The way to do is to be っていうふうに言うんですけど、
うんうん、
っていうことを言ってるんですね。
そう、
だからまさにそのマルチペンギンさんのプロセスでもあったりするわけですよ、うん、こういろいろ知識も入れてテクニックも活用するようになったけれども、
うん、
なんかそれだったら結局ダメだったと、
うん、
だから自分を知るっていうことが重要だと思いましたっていうのは、自分の生き様こそが人に影響を与えるんだっていう、まさにそのロジャースが言ってるものそのものなので、
うん、
それこそがやっぱ人との心をつなぎ相手を成長に導くっていうものなので、
うん、
やっぱ何よりもそこが大事だってことは言え、技法も大事なんだけど、やっぱ最終的にその人の生き様、人間としての在り方っていうのが大事だから、恋愛でもそれは変わらないですよね。魅力が大事だって言ってるのはそこだっていうことなんですけど、うん、
なるほどですね、
はい、
そしたらこうじゃあ最後にその、まあ、自分の生き様とか魅力をこう、まあ、増やしていくというか広げていくために、
うん、
中芽衣さんの方で何かこうアドバイスというかはありますか、
うん、そうですね、あのまず何か自分に対して違和感とか、
うん、
例えばなんか自分のやってることってこれどうなんだろうとかっていうふうに思うことがあるじゃないですか、
はい、
例えばなんか上司の人にいつも反抗してると、別に上司が嫌なやつだからこれでいいやとかって、まあ、思っていたけどなんか違和感を感じてるとか、
うん、
なんかそういう自分の日常の違和感っていうことについて改めて考え直してみるっていうことをあの紙に書き出したりしてするといいと思いますね。
ほうほう、
うん、あの結局生き様っていうのは自分が自分と一致してる生き方っていうか、自分が納得してる生き方をしてるっていうことですから、
うん、
あれ俺上司嫌なやつだから逆らっていいと思ってはいるけど、
うん、
なんかこれじゃいけないなと思ってるってことは中途半端な自分がいるわけですよね、
うん、
そうすると生き様っていうの魅力っていうのは発揮できないので、
うん、
なんか自分の日常の中の違和感っていうのを紙に書き出してみて、じゃあこれをどういうふうに変えれば自分が納得できるかなっていう方法まで書き出して実践してみるっていう、例えば反抗してたものを例えば相手の話をちょっと聞くっていう方向に変えてみようとか、
うん、
やっぱそこがしっくりくるなと思ったら自分の生き様が確立されますよね。
そうですね、
うん、そんな風にして違和感を吐き出して、変えていくってことをするといいと思いますね。
なるほどですね、
はい、
そしたら、ぜひマルチペンギンさん、その自分の違和感を、吐き出してみると、
はい、
いうことをしてみてですね、やってみていくと、うん、よりいい方向に行くんじゃないかなと思いますので、
はい、
ぜひ取り入れてほしいと思います。
はい、
はい、というわけで今週も中芽衣さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。